国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持、向上並びに行き届いた教育の実現を求める意見書の提出。賛成全員。国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持、向上並びに行き届いた教育の実現を求める意見書。1. 教育の機会均等、水準の維持、向上、無償性の維持に不可欠な義務教育費、国庫負担制度を存続、拡充させること。また、学校事務職員、学校栄養職員をその対象から外さないこと。さらに、義務教育教科書無償給与制度を継続すること。2. 行き届いた教育を実現するために、小学校の35人以下学級を計画的に進め、中学校での35人以下学級を早急に制定すること。また、30人以下学級の実現に向けて検討すること。3. 学校の働き方改革、長時間労働の是正を実現し、教職員が子どもと向き合う時間を確保するために、加配の配置増など、教職員定数改善を推進すること。また、スクールサポートスタッフ、介助員等の専門スタッフ職の拡充、教育環境を整備するための予算を確保・拡充すること。4. 子どもたちの心に寄り添うためのスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの拡充を行うこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和6年9月25日、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣殿。幼児教育及び保育へのさらなる支援の拡充を求める意見書の提出。賛成全員。幼児教育及び保育へのさらなる支援の拡充を求める意見書。国においては、どの地域においても、当該職員が安心して継続的に就労できる環境を整備し、幼児教育及び保育のさらなる充実を図られたく、次の事項について特段の措置を講じられるよう要望する。1. 幼稚園教諭及び保育士を確保するための処遇、改善及び育成のための研修並びに幼稚園、保育所等の施設整備費への財政支援を充実すること。2. 外国籍児、保育を含む保育士の配置基準を見直し、保育等の現場において、子どもたちへのきめ細かな目配りにより、十分に安全が確保できる環境を整備するとともに、保育士の精神的、肉体的な負担軽減を図ること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和6年9月25日、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、内閣府、特命担当大臣、少子化対策、殿。提出した意見書は、紙面の都合により、要点もしくは要望事項について掲載していますが、二次元コードを読み込むと、意見書の全文をご覧になれます。意見書の全文の QR コードがあります。決議。パレスチナ自治区、ガザ地区における即時停戦を求める決議。賛成全員。パレスチナ自治区ガザ地区における即時停戦を求める決議。イスラム組織ハマスとイスラエルによる戦闘が始まり1年を迎えようとしている。双方の応酬はパレスチナ自治区において人命を深刻な危機的状況にさらすとともに、 市街地に甚大な被害をもたらしており、ガザ地区ではすでに4万人を超える民間人が犠牲となり、多くの女性と子どもたちも犠牲となっていることが報じられている。国連安全保障理事会では、昨年12月の停戦決議に153カ国が賛成。本年6月にも米国が公表したイスラエルとイスラム組織ハマスとのパレスチナ自治区ガザ地区における停戦案を支持する決議を採択し、共に日本は賛成した。国際人道法及び国際人権法によれば、無差別攻撃は禁止されており、子どもや医療従事者を保護するための特別な規定も存在していることから、この戦闘の継続は国際法に違反するものである。本庁は、核兵器の廃絶や真の恒久平和の確立に向け、未来を担う子どもたちを主体に戦争の悲惨さと平和の尊さを広く啓発することを目的とし、平成7年に愛川平和の街宣言を制定しており、世界の恒久平和は町民の共通の願いである。よって、本庁議会は、パレスチナ自治区ガザ地区における即時停戦を強く求める。以上、決議する。令和6年9月25日、愛川町議会。町色アプリの紹介。本庁を含む各自治体の広報誌が閲覧できる無料アプリ、町色でも、議会だよりアイカーをお届けしています。スマートフォンやタブレットなどで手軽にご覧になることができます。二次元コードから専用ページにリンクしますので、ぜひご活用ください。町色アプリの QR コードがあります。陳情。審査の結果、机上配布となったもの。その他、陳情の議決結果一覧表は9ページに掲載しています。受理番号、受理年月日、件名、陳情者の順に読みます。6、令和6年5月22日、ガザ地区の即時停戦のための積極的外交を政府に要求する意見書の提出を求める陳情。東京都杉並区下高井戸 2-21-14 山本優子。10、令和6年8月9日、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書提出の陳情。横浜市中区太田町 6-84-2 大樹生命ビル4階ユーコープ労働組合中央執行委員長、関哲也。11、令和6年8月13日、政党機関紙の庁舎内勧誘行為の禁止の確認を求める陳情。横浜市旭区、式見台 55-6、ハラスメントから職員を守る神奈川県民の会、代表、出井健三郎。
常任委員会での審査。令和5年度事業の決算審議をより詳細に行うため、各常任委員会で8月に現地調査を行い、また9月13日から19日までは各事業に対する質疑及び事務事業評価を行いました。内容の一部を紹介します。総務建設常任委員会。8月9日に中津2633号線改良整備工事や半原下荒区グラウンドセーフティータワー修繕、久保ポンプ場電気設備更新工事など7箇所の現地調査を実施しました。また9月13日及び18日は各事業に対する質疑を行った後、事務事業評価を行いました。現地、8月9日、半原 7428号線整備工事、のり面工。評価、良好かつ適正に執行されているが、水抜きパイプから雑草等が生育しており、適切な維持管理に努められたい。質疑、9月13日、町内循環バス運行事業費。問い、事業の成果について。答え、運賃は6歳以上を150円としていましたが、子育て世代の利用促進等を図るため、令和5年8月に運賃を改定し、小学生の運賃を50円に引き下げました。利用状況は運行開始以降順調に推移し、令和元年度には年間延べ3万3342人の利用がありました。その後、コロナ禍の影響から令和4年度には1万9637人まで減少しましたが、令和5年度は2万2530人となり、令和4年度と比較して2893人増加するなど、コロナが5類に移行してから回復傾向にあり、町民の外出支援と利便性の向上に資する交通手段として重要な役割を担っています。質疑、9月18日、蓮毛山憩いの森再整備事業費。問い、蓮毛山憩いの森樹木伐採業務委託料の詳細について。答え、令和5年度は73本の樹木を伐採し、伐採樹木は2メートル程度の大きさに玉切りした状態で園内の安全な箇所に存置し、同作業費340万7千円に諸経費と消費税を加えた合計449万6千800円を支出しました。教育民生常任委員会。8月13日に文化会館1階トイレ改修工事や、福祉センター受水槽付き低圧給水ユニット交換工事、春日台保育園プール防水塗装工事など、5カ所の現地調査を実施しました。また、9月17日及び19日は、各事業に対する質疑を行った後、事務事業評価を行いました。現地、8月13日、御蓋合戦場跡案内板リニューアル。評価、良好かつ適正に執行されているが、夜間用スポットライトも設置できないか検討されたい。質疑、9月17日、保健師派遣経費。問い、支援内容の詳細について。答え、支援内容の詳細は、石川県珠洲市保健医療福祉調整本部の広報支援として、避難所の実態など、現場から伝達される様々な報告の整理を行い、課題を抽出するなどの保健活動を行いました。なお、派遣にかかる経費は、新幹線などの交通費や宿泊費の旅費5万4520円、食料費5216円、合計で5万9736円です。質疑、9月19日、文化会館事業協会補助金。問い、補助金交付による成果について。答え、令和5年度の事業協会の自主事業は、さかなクン講演会をはじめ、大阪桐蔭高校吹奏楽部演奏会や、原晋監督、青山学院大学トークショーの3事業を実施し、いずれの事業もほぼ満席となり、多くの方に鑑賞していただきました。成果は、各種催し物を定期的に開催することにより、 優れた芸術文化に接する機会を確保し、加えて入場料も比較的安価に設定したことから、町民文化の向上に寄与しました。令和6年第3回9月定例会議決一覧表。議案の内容は2ページから3ページを参照。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第42号、教育委員会教育長の任命について、同意。町長提出第43号、教育委員会委員の任命について、同意。町長提出第44号、
相川町立保育所条例の一部を改正する条例の制定について、
可決。町長提出第45号、令和5年度相川町一般会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第46号、令和5年度相川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第48号、令和5年度相川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第49号、令和5年度相川町公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、認定。町長提出第50号、令和5年度相川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、認定。町長提出第51号、令和6年度相川町一般会計補正予算第2号、可決。町長提出第52号、令和6年度相川町介護保険特別会計補正予算第1号、可決。町長提出第53号、町道路線の廃止について、可決。議員提出第54号、町道路線の認定について、可決。議員提出第55号、損害賠償額の決定について、施設管理の瑕疵にかかる損害賠償、可決。議員提出第56号、相川町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、可決。議員提出第57号、工事請負契約の締結について、令和6年度中津工業団地第1号公園多目的広場整備工事、可決。議員提出第58号、損害賠償額の決定について、職員の業務遂行上の過失にかかる損害賠償、可決。陳情第7号、国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育の実現を求める陳情、採択。議員提出第4号、国の負担による全国一律の学校給食費無償化を求める意見書の提出について、可決。議員提出第5号、国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育の実現を求める意見書の提出について、可決。議員提出第6号、幼児教育及び保育へのさらなる支援の拡充を求める意見書の提出について、可決。 議員提出第7号パレスチナ自治区ガザ地区における即時停戦を求める決議可決。意見が分かれた議案。議案番号、議案等の件名、議員名、議決結果の順に読みます。なお、公明党、井出和美議長は採決に加わりません。町長提出第47号。令和5年度、愛川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。賛成。愛川の新時代。渡辺元井。山中正樹。花上勲。熊坂健太郎。加谷博夢。公明党。佐藤理恵。岸上敦子。令和愛川。加谷隆之。小島宗一郎。安倍隆之。反対。日本共産党、愛川町議員団、鈴木真一、井上弘明、小林恵子。認定。陳情第8号。令和7年度における、透析患者の通院への助成についての陳情。賛成。愛川の新時代。公明党。令和愛川。反対。日本共産党、愛川町議員団。採択。趣旨了承。陳情第9号。令和7年度における、障害者の医療費助成制度についての陳情。賛成。愛川の新時代。公明党。令和愛川。反対。日本共産党、愛川町議員団。採択。趣旨了承。なお、陳情第8号及び第9号については、委員長報告の趣旨了承に対する賛否です。
ここはどうなるの？一般質問。紙面の都合により、発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでご覧ください。なお、9月定例会の会議録は、12月頃には閲覧できる予定です。なお、各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。
加谷隆之議員、
大地震に備え、耐震化の支援。問い、近年大地震に備え、耐震化のリフォームをする家庭が増えています。耐震化した住宅で暮らすことが、町民の皆さんの安心につながります。そこで、耐震化への支援が必要と考えますが、町の考えを伺います。答え、協会と連携し、訪問・周知・啓発に努める。町長、耐震化を促進するため、神奈川県建築士事務所協会愛川支部と連携し、旧耐震基準の木造住宅に訪問するとともに、耐震化の必要性や補助制度の周知や啓発に努めています。耐震工事のリフォーム誘導へ。問い、愛川町耐震改修促進計画では、総合的な安全対策として、リフォーム等に合わせた耐震工事への誘導を掲げていますが、どのように案内しているのか伺います。答え、耐震相談会の開催、専門家が提案助言。都市施設課長、耐震改修工事は、建築物の構造部材の補強のために、内装工事を伴うことが多く、リフォームや増改築工事の機会に合わせ、耐震改修工事を実施することが、費用や工事期間において効果的です。リフォーム等の予定がある場合には、 耐震改修工事を合わせて実施していただけるように、耐震相談会へ案内をしています。なお、相談会では、相談者が実際にお住まいの住宅の図面を見ながらヒアリングを行い、専門的な見地から提案や助言などを行っています。花上勲議員。異常気象への備え、堤防の老朽化対策。問い、台風や線状降水帯など、異常気象に対する備えは急務だと考えます。特に、相川大橋から相川橋で、堤防の老朽化が見受けられますが、堤防の老朽化対策など、町の考えを伺います。答え、県事務所へ情報提供、早期の要請など対応。町長、町職員が現地を確認し、その状況を厚木土木事務所に情報提供を行い、早期の対策を講じるよう要請するなどの対応を図っています。水難事故等に対する安全対策。問い、中津川はキャンプやバーベキューなどで多くの方が利用されています。そこで利用者への水難事故等に対する安全対策について、町の考えを伺います。答え、適切な情報発信、関係機関と連携。町長、本町ではホームページにおいて、水難事故を防ぎ、河川を安全に利用するためのポイントや、県のホームページの情報を掲載しているほか、大雨などの影響により、河川の増水が予想される場合には、消防によるパトロールを実施し、早期の避難を呼びかけるなどの注意喚起を行っています。今後も河川の利用客が安心安全な川遊び等を楽しめるよう、河川の安全利用についての理解を促し、適切な情報発信に努めるなど、引き続き関係機関と連携し取り組みます。加谷博文議員、塩川滝周辺の整備、御瀬合戦場の VR。問い、塩川滝周辺の今後の整備及び御瀬合戦場跡における VR や AR を活用した体験型コンテンツ導入の考えについて伺います。答え、観光促進事業と連携、魅力向上へ検討推進。町長、塩川滝への進入路の入り口にある宿泊施設などの事業者と連携をしながら、塩川滝の魅力をさらに高めていきます。また、御瀬合戦場跡における VR、AR も、神奈川県の AR 技術を活用した観光促進事業と連携し、検討を進めています。VR とは、コンピューターで作成された映像などを現実世界のように体感できる技術。AR とは現実の風景に対しコンピュータで情報を付加または合成して表示する技術。障害者雇用率向上の取り組み。問い、厚生労働省神奈川労働局が公表した令和5年障害者雇用状況の集計結果によると、本庁では法定雇用率を満たしていません。そこで雇用率を向上させるための今後の取り組みについて伺います。答え、計画的採用を目指す職域の拡大も検討。町長、本庁ではハローワークからの紹介をいただき、令和5年度末には障害者雇用率は 10.5 人となり、改善が図られました。令和8年度には法定雇用率がさらに引き上げられる予定であるため、今後も継続的で計画的な採用を目指しつつ、障害者雇用率の達成に向け努力を続けます。また、就労可能な新たな職域の拡大についても検討し、多角的な視点からの採用活動に努めながら、障害者雇用の推進に努めます。
渡辺元井議員。部活動の地域移行、
町の取り組み状況。問い。令和6年度から部活動指導員配置促進事業がスタートしています。そこで部活動の地域移行の取り組みについて伺います。答え。アンケートを実施。検討委員会の設置。教育庁。本庁では教職員への部活動アンケートを実施し、町内のスポーツ、文化関連団体のほか、学校関係者や保護者等を構成員とする部活動の在り方検討委員会を新たに設置し、協議を進めています。学校体育館へ空調設備。問い。大規模な災害が発生した際、学校体育館は避難所となります。そこで、空調設備を設置する考えについて伺います。答え。多額の費用が生じる。エアコン設置は困難。町長。学校体育館への空調設備の設置は、広い床面積を保有し、しかも高い天井や断熱性などの建物構造を考えると、建物の改修経費のほかに、大型の空調設備の導入経費や、維持管理にかかるランニングコストなど、多額の費用が生じてくることから、エアコンの設置はなかなか難しいものと考えます。その他の質問項目。学校図書館の充実について。小林恵子議員。堤防内部の亀裂、補修の進捗状況。問い。中津川堤防について、内部にも亀裂があることを発見し、県に補修を要請していますが、進捗状況について伺います。答え。未測量区間の調査。
令和7年度に工事。
町長。県では、令和6年度に半原水源地跡地から日向橋までの間に設置をしている河川管理施設の未測量区間の測量や設計調査などを実施しているとのことで、必要な補修箇所は
令和7年度から
工事を実施していくと伺っています。子どもの権利を町民へ周知。問い。子どもの権利について、広く町民へ周知する考えについて伺います。答え。
子も大人も知らない。
媒体活用し啓発を行う。町長。国では、すべての子どもが将来にわたって、幸せな生活を送ることができる社会の実現を目指すことを目的に、子ども基本法や児童の権利に関する条約の趣旨などについて、広報活動が展開されています。ある全国の意識調査によると、依然として多くの子どもたちが自分の権利について知らない現状があるようです。また、子どもの権利条約を聞いたことがない大人もいるため、引き続きさまざまな媒体を活用しながら、子どもの権利について啓発を行います。その他の質問項目、平和の取り組みについて。熊坂健太郎議員、路上駐車の解消へ、町の取り組み状況。問い。内陸工業団地内の路上駐車解消に向けた町の取り組み状況について伺います。答え。パトロール等を実施、禁止看板を設置する。町長、本町では安全・安心な町づくりパトロール車での巡回をはじめ、交通指導隊や厚木警察署と連携をしながら啓発活動やパトロールを実施しています。引き続き、団地組合や厚木警察署との連名で禁止看板を設置するなど、路上駐車の防止に努めます。特殊詐欺被害の取り組み状況。問い。特殊詐欺の被害については、テレビや新聞で毎日のように被害報道があり、 その都度注意喚起が行われていますが、特殊詐欺の被害は後を絶ちません。そこで、町の取り組み状況について伺います。答え、情報発信や注意喚起、継続的な啓発努める。町長、広報誌をはじめ、ホームページなどで定期的な情報発信を行い、町内で予兆電話が頻発した際には、その都度、防災行政無線や安心安全メール、SNS により注意喚起を行っています。このほかにも、厚木警察署や防犯指導員と連携した防犯パトロールをはじめ、ふるさと祭りや街頭キャンペーンなどにおいても呼びかけや啓発チラシなどの配布を行うなど、年間を通して継続的な啓発に努めています。鈴木真一議員、マイナ保険証現状と課題。問い、令和6年12月2日から、紙の保険証からマイナ保険証へ移行することに対し、住民から不安の声が寄せられています。そこで、マイナ保険証の現状と課題について伺います。答え、機能追加をサポート。受信不能の懸念ある。町長、制度の案内チラシ配布による周知や、マイナンバーカードに保険証機能を追加するためのサポートを行っています。課題は、電子証明書の期限切れにより、マイナ保険証が利用できない場合や、マイナンバーを返納した方等が、資格確認証の交付を受けるまでの間、保険診療で受診できなくなる懸念があります。エアコン設置補助制度の創設。問い、近年、生活必需品であるエアコンは、熱中症対策として欠かせません。そこで、生活保護世帯向けに、町独自のエアコン設置補助制度を創設する考えについて伺います。答え、町独自補助なし。話は県に伝える。町長、近年の記録的な猛暑により、全国的に熱中症による健康被害が数多く報告されており、エアコンを用いた熱中症対策が欠かせない状況です。しかし、エアコン設置に関する各種の支援は、厚木保健福祉事務所において、個々の世帯の状況に応じ対応していることから、町独自の補助制度は考えていませんが、県に話を伝えたいと考えています。
井上博明議員、田代運動公園屋外のトイレ洋式化の取り組み。問い、田代運動公園の自由広場の屋外トイレは、洋式化を早急に実施すべきと考えますが、都市公園の洋式化への取り組みについて伺います。答え、1号公園など改修、自由広場も早期に。町長、第1号公園をはじめ、本町が管理する公園の屋外トイレを順次洋式に改修しています。田代運動公園の自由広場の屋外トイレも、早い時期に洋式化を進め、より魅力ある公園づくりに努めます。学校プールの今後の在り方。問い、町の教育現場等において、教職員の時間外勤務の解消に向けた取り組みをしていますが、学校プールの管理によっても、教職員の時間外勤務が増えています。そこで、学校プールの今後の在り方について伺います。答え、公共民間プール活用検討を進める。教育庁、本庁では教職員の働き方改革の推進や、公共施設、個別施設計画に基づいた学校施設の適切な維持管理を図るため、第1号公園等の公共プールや、民間プールでの事業実施の可能性など、 学校プールのあり方について検討を進めています。その他の質問項目、家庭教育の支援の充実について、自然災害リスクに備える取り組みについて、佐藤理恵議員、国は公費実施方向、5歳児健診の考え、問い、国は1ヶ月および5歳児健診に対し、助成金を出し、3年以内に公費で実施する方向です。特に5歳という年齢は、発達障害を発見しやすい時期であり、健診の実施は安心の就学につながるものと思いますが、町の考えを伺います。答え、国などの動向を注視、さまざまな課題を整理。町長、5歳児健診について、国や先進自治体の動向を注視し、従事する医師などの確保や、検診後のフォロー体制の構築など、さまざまな課題を整理した上で、有効な実施方法を見出していきたいと考えています。同行法改正による町の認識。問い、道路交通法施行令の改正により、生活道路を対象に、車の法定速度が時速30キロに引き下げられますが、町の認識について伺います。答え、改正内容周知に努む、交通安全対策へ万全。町長、国は速度規制がかかっておらず、センターラインや中央分離帯のない、幅員が 5.5 メートル未満を目安とした生活道路は、法定速度を時速60キロから30キロまで引き下げる法改正を行い、令和8年9月から実施されます。歩行者もドライバーも、マナーやモラルの向上に努めることが大切であることから、改正内容の周知に努め、関係機関等と連携を図りながら、交通安全対策に万全を期していきます。岸上敦子議員、映像通報システム導入に対する考え。問い、119番通報時に伝えきれない災害情報などをスマートフォンで撮影し、消防署へ伝えることのできる映像通報システムを導入する考えについて伺います。答え、意見として受け止める。必要に応じて検討。町長、通報者に対して身の安全確保や口頭指導を行う通信体制を確保しており、導入についてはご意見として受け止め、今後の救急業務において必要に応じ検討していきます。避難所運営訓練の成果と課題。問い、本年6月22日に実施した避難所運営訓練の成果と課題について伺います。答え、業務流れ理解深まる、自主防災組織に浸透。町長、成果は指定避難所運営委員など合計375人が参加され、避難所運営の具体的な業務の流れなどについて理解が深まり、参加者同士の活発な情報交換が行われるなど、防災意識の向上が図られました。課題は運営委員主体の訓練であったため、各行政区の皆さんが大規模災害時に適切な行動が取れるよう、今回の訓練内容を各地域の自主防災組織に浸透させていくことが挙げられます。今後、複数の区で独自の訓練を予定していると伺っているため、訓練への支援などを行いながら、訓練内容の浸透に努めます。一般質問終わり。
意見交換会。町議会では、町民に開かれた議会をより一層推進するため、次の通り意見交換会を実施しました。厚木地区、私立幼稚園協会との意見交換会。 開催日、令和6年8月23日、開催場所、町文化会館3階、特別会議室。テーマ、幼児教育の振興について。意見交換会の詳細、町議会ホームページの QR コードがあります。視察来庁、北海道石狩市、視察日、令和6年7月3日、来庁者、石狩市議会公明党、安倍由美子幹事長、他2名、視察内容、補聴器助成について、大分県日出町、視察日、令和6年7月11日、来庁者、日出町議会、議会運営委員会、池田純子委員長、他5名、視察内容、議会運営について、京都府京都市、視察日、令和6年7月30日、来庁者、京都市会、日本共産党、京都市会議員団、山田浩二議員、他4名、視察内容、1、温かい中学校給食導入について、2、小学校給食調理室の災害時活用について。第11回町民との意見交換会における意見、提言と町側の回答。5月に実施した第11回愛川町議会意見交換会におけるご意見、ご要望を精査した上で、町へ申し入れを行うべきとした意見を7月16日に小野沢町長へ報告し、8月28日に回答がありましたので、その一部を報告します。意見等要旨、町からの回答の順に読みます。意見、観光・産業連携拠点づくり事業において、住民と議会と町長が三位一体となって進められるような仕組みづくりを行う考えについて。回答、当該事業は観光と産業が連携する拠点として、これまでも住民説明会のほか、住民団体や議会検討会などにおいて、様々なご意見をいただきながら取り組みを進めてきています。今後も当該事業の趣旨を踏まえつつ、住民皆さんや町議会と一体となって、より良い施設となるよう進めたいと考えています。意見、町にはセーフティーリーダーの資格を持った方もおり、そのような方々が災害時に現場に駆けつけられるような体制を整備する考えについて。回答、現在、国内の防災士登録者数はおよそ29万人ですが、セーフティーリーダー登録者数はおよそ 1.2 万人であり、日本防災士機構が整備している防災士の活動基盤が有効と考えられることから、現在の体制を整備しています。したがって、セーフティーリーダーの資格を持つ方々を中心に組織される愛川町災害ボランティアネットワークの活動状況等を鑑み、今後の体制整備について研究したいと考えています。意見、不登校児童生徒がいる家庭について、どのような課題から不登校となるのか、調査が必要と考えることから、愛川町の不登校の子どもの実態や、その保護者の実態に関する集計を公表する考えについて。回答、各校からは、不登校児童生徒数及び要因についての報告があり、それぞれの学校に合わせた支援を進めています。不登校児や保護者の実態については、繊細な問題であり、個人情報保護の観点から町として公表する予定はありませんが、今後、各家庭に配布できるリーフレットを作成して、児童生徒の居場所づくりを含めた支援に努めていきたいと考えています。意見、 町内の河川には非常にゴミが多いため、河原の利用を有料化するなどの対策を講じる考えについて。回答。町では河川環境の保全を図るため、河川敷の清掃業務を行っているほか、河川遊客に対し、バーベキューゴミの持ち帰りを呼びかける河川美化広報パトロールや、環境美化協力金募金箱を設置して、河川美化に努めています。こうした中、河川は公共物で自由使用が原則であり、一定の要件を満たす場合、国などの河川管理者が地域の自治体に対し、河川敷の専用許可を与えることができる河川の包括専用制度が設けられていますが、その活用については、環境保全など、河川管理上支障がないことのほかに、利用者の安全確保など、専用の内容によって解決すべき課題も異なることから、先進事例を参考に研究したいと考えています。なお、包括専用制度とは、町などの地方自治体が川の近くの土地や公共の場所を使うための許可を国から得る仕組みのこと。意見。様々な観点から地域脱炭素を推進する考えについて。回答。町では脱炭素、温室効果ガス削減の取り組みとして、環境基本条例の理念に基づき、エスコ事業を活用した役場庁舎等の LED 化等のほか、本町の豊かな森林が持つ温室効果ガス削減等の多面的機能を発揮させるため、計画的に森林整備を実施しています。加えて、再生可能エネルギーを普及させるため、太陽光発電設備や住宅用蓄電池システムなどの導入に伴うスマートエネルギー設備導入費補助を行ってきました。また、2050年温室効果ガス排出実施ゼロが達成できるよう、仮称、愛川町ゼロカーボンシティ宣言を行う準備を進めており、より一層町民皆さんや事業者の方々の脱炭素に対する意識の高揚を図るとともに、地球温暖化防止に寄与する施策を推進したいと考えています。なお、エスコ事業とは、エネルギーサービスコンパニー事業の略で、企業や自治体が建物や施設の省エネルギー化を進めるための事業のこと。紙面の都合により、すべての回答を紹介できませんが、スマートフォン等で二次元コードを読み込むと、回答の全文をご覧いただけます。QR コードがあります。
第33回議会クイズ。問1。提出された議案に対して、賛成・反対の旨とその理由を述べて、他の議員を自己の意思に賛同させることを目的とする発言のことを何というでしょうか。1、質疑。2、討論。3、協議。問2、議会だより愛川や各自治体の広報誌を閲覧できる無料アプリの名称は。1、町色。2、藍色。3、川色。問3、次回の議会だより愛川第184号はいつ配布予定でしょうか。1、令和7年2月15日。2、令和7年3月15日。3、令和7年4月15日。クイズの答えはこの議会だよりのどこかにあります。正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。たくさんのご応募をお待ちしています。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、 また必ず議会だよりの感想等をご記入の上、宛先のいずれかの方法で応募してください。紙面の見やすさなどについてもご意見をお聞かせください。締め切り11月30日土曜日、郵送の場合は当日消印有効。正解と当選者は次号で発表します。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、 墨田 251-1、 議会事務局。ファクスの場合、 046-286-5021。 電子メールの場合、議会 gikai@town.aikawa.kanagawa.jp。 オンラインでの場合、二次元コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。第32回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解、問1、3、宮沢。問2、2,555万円。問3、3,21名。当選者、板谷静子様、水田文子様、山口博子様。以上3名。議会用語解説。議会用語、決議。解説、議会の意思を表明するもので、政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要である、などの理由でなされる議決のことを言います。提出先の制限もなく、関係機関に提出されないこともあります。次回定例会のお知らせ。次回第4回定例会の日程は次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。また、本定例会の運営を協議する議会運営委員会は11月22日に開催する予定です。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。令和6年第4回12月定例会日程予定。12月2日月曜日本会議提出議案の説明。4日水曜日本会議一般質問。5日木曜日本会議一般質問。9日月曜日総務建設常任委員会。10日火曜日教育民生常任委員会。13日金曜日、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決。議会だよりは、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話 046-285-2111 内線 3792。 愛川ほっこり写真館。朝晩の冷え込みが一段と厳しくなり、冬の足音が近づいてきました。この号でも担当する委員一人一人が愛川町の魅力を伝えるため写真を撮影してきました。それぞれの写真を見て心がほっこりしていただければ幸いです。6枚の写真があります。 1. 実りの秋ももうすぐそこ、たわわに実った稲穂の写真。 2. フラワーロードに咲くコスモスの花、コスモスが咲き乱れています。3. カラフルなナイト放流。 ライトアップされた宮ヶ瀬ダム。4. 服部牧場に咲く花、ピンクのダリア。5. にゃんだこれは。猫が小さいかぼちゃの匂いを嗅いでいます。6. 真渡り橋付近から見る中津川。写真終わり。議会だより愛川第184号は、令和7年2月15日発行、3月15日配布予定です。編集後期。9月定例会では、佐藤輝明教育長を再任したほか、令和5年度決算については、会派代表質疑や各常任委員会で審査した上で認定しました。また、学校給食費無償化を求める意見書など、国へ3件の意見書を提出したほか、議員提出議案として、パレスチナ自治区ガザ地区における即時停戦を求める決議を採択するなど、議会として積極的な役割を果たすことができました。なお、表紙写真をはじめ、ほっこり写真館も好評をいただいております議会だよりについては、中身も含め、さらに充実するよう努めてまいります。広報校長常任委員会委員長鈴木真一、副委員長熊坂健太郎、委員茅高幸、花上勲、岸上敦子、佐藤理恵、阿部高幸、小林恵子。以上で音声版議会だより愛川第183号を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。